恵み深い天皇とお父様、私たちは今日も生かされて礼拝を捧げ、賛美を捧げ、お祈りを捧げることができます。また聖書を開いて新しい気持ちで一週間のスタートを切ることができますから、この幸せをありがとうございます。今日遠くから近くから、また初めて来られた方も、すべての方を神様が祝福してください。ただ避難生活で全国に散ったまま弱っている人もおりますので、ご家族も含めて神様が力をお与えください。またご家族を亡くされた方々に神様の慰めが豊かにありますように。これから聖書を開きますので、よろしくお導きください。今日は私たちの教会のために献金をしてくださった先生方、教会の先生方もご一緒に礼拝してくださること、ありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。9月は3週間ほどヨーロッパに行ってましたが、その前から、心のコントロールというテーマでいろんなことをお話ししてまいりました。今日は久しぶりに戻りまして、良いことを心に留めるという、もうちょっと分かりやすく言うと、広い心で良い情報をキャッチする、肥やしにする。そしたらだんだんエネルギーは出ます。エネルギーが出たらいつか一歩踏み出すのです。ですから悪い情報ばっかり気になる人は悪いことだけ全部収集していくので、心はどんどんどんどん落ちていきます。特に震災の後、放っておけば暗い情報ばっかりなので、ですから私たちは今日聖書のお言葉を通し、パウロ先生が最後の勧めですよという箇所を通し、そうだ、良い情報がたくさんあるではないか。私は、フランスが長かったんですが、食生活随分違うもんだなって、チーズとかヨーグルトとか硬いフランスパンとか、あるいはソーセージとかお肉とか、最初は美味しいと思いましたが、途中から長く生きてきたのが日本で日本人なので、やっぱり納豆がいいかな、醤油の味が懐かしいとか思い出して、味噌汁がいいかな、外国人は臭い腐ったスープじゃないかと思うかもしれないけど、味噌汁は美味しいもんだなと思いました。多分骨格とか体の作りにも口から何を入れるかが影響していると思います。フランスのケーキは私の勝手な感じではアメリカほど甘くないんでした。アメリカ人ほどすごく体重が重そうな人は少ないようにも見えました。食生活も気候も関係があるかもしれません。私たちはそれぞれに一つずつ心が与えられていますが、どんな情報を入れるかで、別に食べ物じゃなくても、その人の人生はよほど違うと思います。だから聖書の言葉を手がかりに、どうせ一回しかない人生ならば、何を入れるかが大半の影響をもたらすので、今日は良いことを心に留めるというテーマでお話しします。先週私は犬山市の市民大学講座でお話をしました。多分クリスチャンは私一人だけだったと思います。大きな講堂で300人ぐらい来ていたんでしょうか。どうしてそんな風になったかな。大体キリスト教会でお話しすることが多いのに、それは以前どこかの教会で震災のお話をした時に、地元の中日新聞って割と大きい新聞社です、東京新聞も同じだと思いますけど、取材に来てらしたんですが、時間がなくて、私が本になんかサインしている時に隣に立ってそそくさと質問に答えるような、本当に細切れの時間だけだったんでした。ところがその記者の方が本当によくまとめてくださって、良い記事を出してくださったんです。ここでは読めません、中日新聞ですから。ところがそれを目にされた、市役所の関係の方が、ぜひ震災の生の声を聞いてみたいということで呼ばれたんでした。皆さん、ちょっとした情報がさらなる世界につながっていって、さらなる広がりをもたらすんだと思ったんです。今日は聖書を通して、私たちの心の情報管理、情報戦とも言えますから、悪い情報ばっかり勝手に間口を決めて入れる人は自らの人生を決めますけれど、聖書の指針に従ってもっと広い心で、 ね、たくさんの神様の肥やしといえる情報があるでしょうって、それを心の中に入れて耕せば必ず力は湧いてきて、明日がある、来年もある、これは当然の理屈です。じゃあお話が長くなりましたが、最初に今日の箇所4章の8節前の方にも移しますから、ご一緒に。これは書いた人は新約聖書の大半を書いたパウロ先生というキリスト教の大伝道者で、牢獄の中から書いてそろそろ処刑されるんじゃないかっていう緊張の糸が張り詰めたピリピ人への手紙。ピリピというのは現在のヨーロッパのギリシャの北の方でマケドニア州って、昔はローマ帝国の時は州立制にしましたから、アフリカも含めて、そして、まあ、聖書の国はユダヤ州だったんですけども、マケドニア州、分かりやすく言うと今のヨーロッパに最初にできたヨーロッパ第一教会なんです。私たちは福島第一聖書バプテスト教会ですが、ヨーロッパ第一教会とも言ってもいい教会に、牢屋の中から、ローマ帝国の首都ローマ大都市から、あのギリシャ、今のギリシャ、当時のマケドニアのピリピに宛てた緊張漂う手紙の最後、もし私が著者ならこんな心境でしょう。ちょっと緊張することばっかり書きすぎたかな、そろそろ私の血が流れて完済、葡萄酒のように神様に捧げる捧げ物になりますよとか、ちょっと心配することを書きすぎたかな、だけど喜びいっぱい書いたでしょう。これは牢屋の中の手紙とも今言われますが、多くの人は喜びの手紙と言うんですから、これほど圧迫されても、これほどあらゆる自由とかいろんなものが剥奪されても喜びは消えませんよ、自分の心で人生で実験しました、あなた方も消えないはずですって、喜びの手紙と言われている、この最後の最後に、じゃあバランスを取るため、もしかしたらこう書いたかな、当時はまだこのような本の形でコーデックスのような形でみんなが聖書を持ってるわけじゃないんです。私たちは何千円か出せば聖書を買って世界中のベストセラーの聖書を今日も読めるし明日も読むことがいつでもできます。当時はまだ書き終えられていなかったし、クリスチャンのグーテンベルクが発明した印刷技術も1455年だったか、ずいぶん後の話ですから、ですからそのせいもあったかもしれません。聖書に限らずとも広い心で受け止めると、私たちの心の栄養となるものがたくさんあるでしょうって。さあご一緒に4章の8節、ピリピは4章までしかないので最後の章の8節をまずご一緒に読みましょう。はい、最後に、兄弟たち、すべての生まれあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての評すること、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさいが最後の勧めでした。皆さん、最初と最後は大事です。今日は午後またマルコの学びをしますが、出たい方は2階でどうぞ。マルコも一章の一節が結論なんです。詩編も最初と最後は結論だっていう人もいます。150編までありますが、最後は大事です。大事なおばあちゃんが亡くなるとき、最後の言葉だよってメモする人もいます。耳を口元に近づけます。渾身の思いで長く生きてきて、私に言いたいメッセージが何かあるってよく聞くと思います。パウロ先生はそろそろ自分の人生終わるよって書いた最後に、だからみんな凝視したかもわからない、心を止めたと思います。最後に何に心を止めるかがあなたの人生を大きく左右するんだって。皆さん、人間は悲観的ですから、今回はドイツに行ってオランダに行ってフランスに行きましたが、ドイツ人は全体に悲観的、楽観的の逆、まあ、ラテン系と違いますから、だから緻密で、そしてなるべくリスクが少なく完璧なものを作るって、日本人も相当似てると言われますが、ラテン系の人は何がどうなっても何とかなるって、実際 T シャツ1枚で食べていけるし生きていけるし、ですがこの今日の聖書の箇所を見ると、何に心を止めるかが本当に大事だと、ここに8つのことが書いてあるんです。兄弟たち、心に留める大事なことは何でしたか。すべての真実なことは真実なんです。さっき言いました、また全員が私たちのように黙示録まで聖書を持っていないんです。パウロ先生から届いた手紙や 回覧のように回覧板のようにしてぐるぐるぐるぐる回されたとも伝えられています。それ以外にも真実なことはありますよ。私はオランダに多分3回目今回行きましたけども、アンネ・フランクの隠れ家、あのカムフラージュしたナチスドイツにユダヤ人が、まあ、何百万人虐殺されたか諸説ありますけども、本棚をぐるーっと回すと急階段があって、ここで息を殺して、あるいはいびきにも気遣いながら生活していたのかなって改めていくと毎回発見がありまして、クリスチャンもクリスチャンでないオランダ人もナチスドイツに支配されながらユダヤ人がみすみす殺されていくことを見逃したのではなくて、命を懸けてある人は我が子に引き取って、ある人は小屋にかくまって、そんな危ないことしたら親戚でもないのに、民族が違うのに、見つかったらあなたも収容所に送られて、もしかしたらガス室であなたは殺されるんですよということを承知の上で、誰かご近所の人が密告するんじゃないかということを気にしながら、2年あるいはそれ以上かくまっている人がいたんだ、これは事実ですから、現地に行ってたくさんのクリスチャンがそれで見つかって捕まってしまったり、最後まで隠し通したり、日本にいるとあんまり遠いヨーロッパのことで過去の歴史ですが、ああそういう真実があったんだって、やっぱり心に深く留まりました。また全ての誉れあることって当時は何だったでしょう。これはギリシャの国とすればオリンピックなんかは誉れの極みではないですか。先日はノーベル賞が世界中を駆け巡りました。残念ながら日本は今年はその年でなかったかもしれませんが、私の関心はかつてテキサスの業界に行った時に、そこに博士と呼ばれている人がいて、この日本人のお医者様は毎年ノーベル賞候補の筆頭に上がっている人ですよって、その時期が近づくと日本の週刊誌だの新聞社テレビ局からいっぱいこの取材に来て、だけど去年もまだその時ではなかった。奥様もお医者様で、向こうでも長年研究している熱心な教会で音楽活動もしている役員さんのような方でした。で思い出しました、今年の医学関係のノーベル賞は日本ではこの人が筆頭じゃないかと、やっぱり筆頭でした。そしてテレビに出てきました。そして多分テキサスにインタビューしたんでしょうね。どうですかって、いやあんまりノーベル賞ってそんなこと話題にする必要はないんじゃないですかのように答えておられましたが、知ってる人でしたから、一緒に食事しましたから、ああこのクリスチャンのお医者様本当に頑張って何か医学的に世界で貢献する、私はちんぷんかんぷんで分かりませんけども、なんだか誇らしいなって、自分とは直接関係ないけども心には良いニュースでした。その後来るのは全ての正しいこと、皆さんなんだか酔っ払って人を突き落として落とされた人が列車に轢かれましたなんていうニュースも珍しくもない殺伐とした現代です。当時はどうだったでしょう。密告されて投獄されたクリスチャンがいるとか、そういう時代でもあったでしょう。けれどなんだかテレビで随分ニュースになったなって、確か40歳のお父さんと一緒に会社に行くときに踏切でお年寄りがいるって言って、もう今から行って間に合わないと言う暇もなかったって、もう正義感あふれる娘さんはダーッと降りて、その人を多分ちょっと押したか自分が引かれて亡くなっていきました。ああ一人の命が亡くなったんだでは終わりませんでした。いやこれは人を突き落として人の命が亡くなっても別にうんともすんとも感じてないような人もいるかなってゾッとするニュースの中で、こんなこともあるんだって、いやすごいことだなって、ずいぶん多くの日本人の心を打ったのではないでしょうか。すべての清いことって8つあるうちのすべての清いことといえば、今度やがて報告で出したいと思いますが、前から洗礼どうでしょうかねとおっしゃっていたご家族のお年召したお母様が、あんまり寒くなる前にこのアメリカから寄贈された洗礼槽でお湯を入れて洗礼を受けた方がいいかな、じゃあ10月の末ぐらいにちょっと遠いのでご一緒に来ていただいて、じゃあどういうふうに洗礼しましょうか。まあ、洗礼ご覧になったことない方多いと思います。この間テレビで ヨーロッパの洗礼式、小さな赤ちゃんをたらいのようなのにて全部音でも浸してました。あ、こうやって、カトリックの洗礼式はするのかなって私も興味がありました。私たちは洗礼教会っていうバプテスマ教会、バプテスト教会っていうので全身をザボーンとつける形を大事にしている伝統的な教会です。だからお年を召しているのでここ座れる洗礼槽ですが、あったかいお湯入れて風邪ひかないようにどのようにしましょうかねとお話したことでした。形はいろいろあるでしょうけれども、とにかく古い自分に死にますと。一度棺桶に入って、水に払えば入れば私たち沐浴するように、お風呂に入っても体を清めるという意味がありますけれども、水から上がって、別に水道水でも湖の水でも海の水でも、私は清められて、私は罪がありますから汚いままできれいな神様にはやっぱり会えないので、水と油ですからやっぱり私はイエス様が必要だと知りましたので、あんまり多くのことはわからないけど単純な子供のような信仰で十字架で私の罪の身代わりに罪の罰を罪のない救い主イエス様が受けてくださったと聞いたので、良い知らせを聞いたので、私は信じますから、それを形で表して、この人と結婚するなら結婚式をわざわざ挙げるようにイエス様と結ばれる清めの式、洗礼式を受けて水の中に入って死にました。これまでの私は終わりました。水の中から上がってイエス様と腕組みをして新しい人生に入りますという式をやっぱりしたいですって。皆さん、清めのニュースは私たちの心に良いものです。その後出てくるのは、愛すべきこと、すべての評判の良いこと、人々があれはすごいすごいと言ってることという意味なんです、ね、皆さん、それは四重そこら中にあります。これはひどいというニュースが大体流れます。だけど全部そうですか？いいえ、これは確かにすごいことだというような、その評判になるようなニュースだと私も思いますって、ね、私は先週の日曜日は良いニュースでした。私たちのうちの何人かが当時多くて70名、少なくて50名、あっちこっち700キロぐらい一緒に旅をすることになった人と、北海道に行った人、沖縄に行った人、九州に行った人、一箇所だけにいた人、6箇所7箇所回った人、そこに住み着いた人、いろいろありました。人生は旅ですから、震災後もいろいろありました。でこの中の何人かは東京のキャンプ場に1年間お世話になりました。あ、そうだったのではなかったんだなって、これはすごいことだったんだなということを私は改めてかみしめることができました。先週は読むつもりなかったんですが、私たちの教会のことをルポルタージュしたいっていろんな人にインタビューして、まさか東京の地主さんまでインタビューしているとは知りませんでした。もういろんな人のとこ東京でもインタビューして、私たちが受けた人が書くのと、全然そのことを知らない人が客観的に冷静に聞いて書くのと随分違うもんだ。どちらがいいという話ではありません。私は随分知らない事実が事実あったんだということに気づかされました。私はこの間ドイツに行った時に、ドイツ人の宣教師の息子さんが、あの時はキャンプ場にいたんです。その後自分の人生の目標であるパティシエになりたいって戻って、今パティシエをドイツでして、わざわざ私に会いに10分ぐらいしか時間がなかったんですが、ドイツで来てくださいました。あのよっちゃんという息子さんは、日本で震災があった時にみんなドイツ人は強制帰国している中、この逆風をつくように日本に即刻戻ってきたって、ああだからあの話につながったんだって。もしもあのキャンプ場の責任者であるドイツ人のオッケルト先生も絶対帰らないって、日本人が仮に原発の危ない中でここに居続けるとするならば、どうして私が去ることができようかって、私もここに一緒にいるのだ、大体もし自分も他のドイツ人と同じようにドイツに帰ったら、あの日本びいきの、よっちゃんだと思います、息子が自分を家に入れてくれないって、許さないって、日本にとどまれって、あ、そういうことだったんだとを読んで、私たちはその恩恵に預かったので心にグッとくるものがありました。けれど私がそのルポルタージュしてくださった本を読んでいて、さらにグッときたのは、その宣教師の方が、このキャンプ場の土地は建物は自分たちだけど地主さんは何人かいる、 地主さんの筆頭のような方に一応許可を取るべきじゃないかって軽い気持ちで、実は被災した人がいて、その人たちが行くところがないからここに受け入れたいと思いますと、よろしいでしょうか、あ、いいですよって、それで終わるだろうと思ったようです。大体その宣教師も動いたのが早かったということを知りました。震災にあった3月11日その次の日から私たちのことを心配して、間にあった牧師さんを通して、この人たちだって、この人たちを呼ぼうって、もう震災の翌日からそのことを祈り出し動き出していたんだって。そしていよいよ私たちが来ざるを得なくて行きましょうってなった、その後地主さんのところに行ったら思わぬ行動に出たって。その地主さんは別にキリスト教の人じゃなかったでしょうけれども、もう関係ないです。ああいう時になったら、これはキャンプ場だけじゃできないでしょうって、すぐ着替えて役場に行って、そしていろんな課を動かして、警察に行って保健所に行って、もうあらゆる町を動かして、町ぐるみで私たちを受け入れるって。そのために具合の悪い人がいたらこの病院で、学校の校長先生は福島から集団転校してくる子どもをいじめるならば私が許さない、私こそが応援団だという、その最初の一言に全部つながっていった。私はあれからもう1年以上が経ちましたが、へえ、知らないとこでこんな私たちのためにそんな動きがあったんだということを聞いて本当に驚いたんでした。すべての愛すべきこと、あるいはこれはすごいと言われる人々が言ってること、評判の良いこと、ルポルタージュしてくださらなかったら知らないまま私は自分の主観で震災を捉えたと思います。しかし私の感覚と相当違うところで、私たちはこんなに大事にされていたんだ、多分先週礼拝に来て一緒にいろんなお証を聞いた方々は、あ、私はその度に一回もご一緒しなかったけども、なんだか私もすごく愛されているような、すごくよくされているような、大体教会がそのようにしてそのような場所がなかったらもう教会はなかった可能性があります。ああ、本当に神様は私たちに良いことをしてくださったんだって、心があったかくなったんじゃないかなと思ったんです。そしてさらにその他、徳と言われることや称賛に値することがあるでしょうって、いやパウロ先生、ローマ帝国の迫害が厳しくなって、このまま行ったら俺たちクリスチャンは多分皆殺しだ、ライオンの餌食の見せしめだ、未来は暗いって、いや、そういう心にならないで、そういう時代の中でも称賛に値すること、徳と言われることあるでしょうって、聖書は前向きだと思います。人は一旦後ろ向きになったら下り坂を加速度的に落ちていくんです。しかし聖書はそうならないで、徳と言われること、称賛に値すること。私がわざわざ遠いヨーロッパまで行って、日本はいい国だなっていくつも見直しました。向こうにいる人にも、だいたいペットボトル、電車に乗ってどこ行ってもみんな自分のペットボトル持ち帰って、ペットボトル捨て場にちゃんと置くでしょって、当たり前じゃないって。いや、日本はまあだいぶ汚くなったとはいえ、それでも綺麗な国だな、マナーは他の国と比べるとすごくいいかなと、得もあるかなと思ったり、またこの間は体操で総合優勝、前人未到の4連覇かなんか内村選手という選手がした、それはなんでって体操のプロの人が解説していました。それは他の国はかなわないからだって、日本が体操でコツコツコツコツ積み上げてきて、その結果総合的に優勝し続けるということが、一つの鉄棒とかあん馬とかじゃなくて、総合的に優勝する総合力っていうのがどれほどとてつもないこと、あ、これはかなわないから、自分は床で、あるいはあん馬で金を目指そうかってなっているんですよ、そういうことだったのかって、すごいことだなって。皆さん、何気に私たちは見ていますが、日本人は職人肩のところもあるので、あんまり他の人にいやいやいやいやと言われなくても、一つの道を極めたいという体質もあるかもしれません。神様に与えられた文化も、神様がくださった私たちのメンタリティも、いやー、これも本当に素晴らしいことだなって。そしたら、いやー、パウロ先生が死んじゃうとか、私も投獄されちゃうかもとか、パウロ先生の周りに徒党を組んで陥れようとしている輩がいるとか、それはあります。人間の世界だから、権謀術数の世界ですから、別に王様の周りでなくても 政治の世界でなくても、病院の白い巨塔の世界でなくても、地域でも家族でも親戚でも小さな会社でも、人が3人集まれば2人と1人になります。これは自然のなりわいとも言えますけれど、そういうことにばっかり目を留めていくと、この世はとかく本当に暮らしにくくて、これは地獄で未来に希望なんかないという結論になってしまう。しかしパウロ先生はそれを突き抜けなさいって、最終的に私たちは天国の希望があるし、パウロ先生は処刑されても全然天国の希望はびくともしないし、そればかりではなく、地上で息している間も本当に良きこと、今日の箇所では8つのことに囲まれて、問題はあなたの心がそれに目を留めて、ちょうどヨーグルト食べるように、日本なら納豆が健康にいて食べるように、何を心に留めるかで、あなたの一つしかないかけがえのないこの一週間が右か左に変わるのですと。だから私はなんで最後にパウロ先生がこういうことを言ったかというと、だいぶ前に勉強しましたが、じゃあ引用箇所の10出していただきましょう。ご一緒に10、同じピリピの4章5節思い出してご一緒に読んでみましょう。はい、あなた方の寛容な心を主は近いのです。覚えてる人いるかもしれません。寛容な心は大事ですね。寛容というとピンとこないから、別の翻訳をすれば広い心、逆の言い方をすると狭い心。私たちはすぐ縮こまって狭い心になります。あれもダメ、これもダメ、あの人ダメ、この人ここおかしい、あの家族おかしい、我が家の家族も親戚も、ね、どんどんどん狭くなります。最後は自分の首を絞めてしまいます。聖書は広い心になりなさい、寛容な心になれば他の人に親切にしたり、柔和な言葉が出てきたり、それがああクリスチャンになると、あの人狭い人だったのに広い心になったよねって、あれ欲しいって、ああいう心欲しいって、すごくいい証になるから、という続きの箇所が今日だったんです。ああそうか、広い心、これを具体的に言うと、当時はまだ聖書がないっていうこともありましたけども、聖書に限らずともいろんないいものはいいんだから、すべての良いことを心の肥やしにして心に留めなさい。そうしたらあなたの心がどんどんどんどん元気づいて、やる気も出てきて、よし次は一回しかない人生だから、あれにチャレンジしようって絶対なるから、与えられた人生を無意に過ごすことにはならないんですからって。さあ皆さん、先ほど読んだ8つの良いことは、ヨーロッパでも日本でも2000年前でも2000年後のここでも、もうそこら中にあふれています。それを心の中にどんどんどんどん蓄えていくと、図書館のようになって、いい情報がずっと情報戦ですから、もしかしたら悪魔が私たちにささやきかけるとすると、お前はダメだ、明日なんかない、来年も何一つ変わってない、再来年はもっと悪くなる、今のうちにあなたの人生終えた方がいいんじゃないか、息してる意味がないよって、こんなメッセージを誰が言ってるんでもないんです。いろんな情報を通して、歪んだ情報を通して、私たちの心にざっとね、種をまく、雑草の種をまけば雑草が生えます。しかし聖書は別の種を心にまけば、時が来たら実になる。皆さん、心の中にそういう情報を入れたらどうなるんですか。行動が変わります、人生が変わります。ですから今日の箇所の次の節に行きましょう。フィリピの9節、4章9節ご一緒に読みましょう。はい、あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてください。いつもイライライライライライラして、他の人もあの人に寄りたくないって気がついたら孤独、孤立無縁になっているという人生はごめん、こむりたいんです。平和の神があの人のそばに行くと平安になるねって、居心地いいねって、神様から来てるんじゃないかって、やっぱり信仰あると人は違うかなってなりたいです。平和の神が共にいてくださるにはどうすればいいですか。そうすればいいって、私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを哲学で頭に記憶するんじゃなくて、一つでも二つでもいいから、完璧であることに意味があるんじゃないから、と聞いたうちの一つでもやったらいいじゃないって、二つやれたら大したもんじゃないって、行うために、人生が変わるために、あなたはそういう情報を受け入れているんでしょうって。皆さん、パウロ先生ならずとも人は見たように動くんです。 人は体験したことを自分もするんです。だってハワイアンセンターの一番いいところを取って、今回スタッフの方、本当はご家族みんな来ていただきたかったんですが、来れない方もいたので別のお土産とか持ってってくださいってお渡ししたんですが、やっぱりやってよかったでした。いや、よっぽどハワイアンセンター映画も見てから来てくださったので、フラガールという映画、私は押しつけがましいので、美味しいと思ったあのレストランは誰にでも紹介するし、その人が嫌いなものでも行った方がいいって言うから、あの映画感動したから、キリスト教関係ないけどあれは本当に映画だから見てくださいって、奥多摩にいた時みんなにわざわざ貸し出したんです。貸し出した後、見ましたかってわざわざ聞いたんです。ある人ボロボロボロボロ泣いて、自分で買った人もいました。そして何回も見ましたという方もおりました。だから今回行かれてもあったでしょうが、2日間いてもうとっても楽しかったようです。多分お世辞ではないと思います。だけどなんであんなことやったんでしょう。教会が何か近く の、まあ、あのハワイアンセンター一泊で楽しんでくださいませんかって、聖書でそういうことをやりなさいとは書いていません。書いていませんが、私たちがそうされたからです。クリスマスには何の料理だか忘れたけども、ごちそう避難生活中に出していただいて、いろんなおいしいものを作っていただいて、してもらったらしたいと思うんですよ。やってもらったらやりたいと思うんです。愛されたら愛するんです、ね、で私たちは神様に十分愛されました。神様が天国まで私たちに用意して、そのためにイエス・キリストが十字架で命捨てるほど、命かけるほどあなたは大事だよというメッセージが聖書であふれています。溢れていると同時に、この地上の旅路でもあなたの周りにそういうあなたの心の肥やし、原動力、動力になるいっぱいあるでしょうって、パウロ先生を見たでしょ、パウロ先生の話聞いたでしょ、パウロ先生に限らずでもそういう人から何を受けたんですか。受けたら受けるだけで出さないと、これは双方向ではないですか、悲劇になります。食べるだけ食べて運動しないと、多分もしかしたら太りすぎて命も危なくなるかもしれません。受けるのはいいことだって言わないで、受けたら与えないと、空気を吸い込んだら吐き出さないと、ああしてもらったから十分したいなって。私はあのちょっとお土産にもこだわって、正井先生にわざわざあそこのお土産屋であれを買ってきてくださいって言って、いやお土産だからまんじゅうでもその辺で何でもいいんじゃないとも思わなかったんです。やっぱりこれはうまいというもの、私がうまいと思ったからうまいと思ったかどうか知りませんけど、わざわざ正先生に私がいいと思ったものをぜひ持ってってもらいたいと、ちょっとのこだわりもあります。だってしてもらったからです。どうせやるなら最高のものをしたいなと、これは別に規則でもなければ義務でもなければ、してもらったから自然にそうなったんでした。これは子供を見れば一目瞭然です。昨日おととい急にうちの孫2人が来ました。ちょっとやんちゃな男の子と、もう一人の男の子なんです。で下の子は何でもお兄ちゃんの真似です。近くのラーメン屋に行きました。ラーメン屋に行って、なんだちょっとこぼしたんですよ、ラーメンの汁みたいな。いやこれ切れないねって、脱ぎなさいって脱いだんです。そしたら脱がなくていいのに、その下の子もあの脱ぐ脱ぐって、あれこぼしてないから脱がなくていいんだって、熱いから脱ぐんだって言って、何のことない、お兄ちゃんと同じことしたいんです。じーっと見てるんです。その後追いをするんです。私たちはキリストを見てると、だんだん以心伝心、キリストの心が来ます。聖書を読んでると、かつての物語が突然自分のある生活の場面で彷彿として、見たことのない心の映像のように次の一歩を踏み出します。人は見たように、聞いたように、触れたようにするんです。だから今日の引用箇所の20をご一緒に読んでみましょう。はい、兄弟たち、私を見習う者になってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。同じピリピの前の章でパウロ先生は、ね、ヨーロッパで最初の教会は記念すべきヨーロッパ第一教会、あなたですよ、もう行けない、私はイタリアのローマにいて間もなく多分処刑されるからもう会えない、会えないけどかつての思い出があるでしょうって、約10年ほど前にこの教会でどうやって教会作ったか、その後行った時にパウロは3回世界伝道旅行、2回目行った時に思い出してって、ね、どんな話をしたか、どんな後ろ姿だったか、私に限らず、ね、目を留めなさい、そういう人たちに目を留めなさいって。私は先ほど紹介したルポルタージュの本で、地主さんがあのどうもあのお年をご高齢の方中心かな、読むとなんかお食事かお茶だかに招待したっていう話がありました。私は知らない、それは言ってないし、 で、そこでこの間日曜日東京の老人ホームから連れてきてくださったオッケルト先生がある一人の姉妹がいました。一回こっちに来たんですが具合悪くなって老人ホームに入った方です。で、その方とお茶飲みしている時に、当時90歳だったんですか、震災の時は、教会の一番近くのその姉妹が結局バスに乗れず外に何時間も立たされて、最終的には自衛隊のトラックに無理やり乗せられて10時間以上も振り落とされるんじゃないかって、もうそして3日間一睡もできなかったという話を聞いて憤慨したというような内容に読めました。なんということだって、一番弱い高齢の人を最優先すべきじゃなかったのかって、よしと、この東京の、まあ、いわばその地主さんのもとに来た限りにおいては二度とこのような思いはさせまい、二度とこのような思いはさせないぞと決心をしたというところを読んだとき、私もグッときたんです。その場にはいませんでした。しかしその時に、なんということだと、ニュースでは伝わらない、報道では伝わらない、数字では伝わらない、これが現実だったんだと思って心が多分揺れたんだと思います。そして目の前にいるこの一人の女性の人を、二度とこのような寂しい思いは東京に自分のもとに来た限りはさせないと決心したと、あれグッときました。ところがその後、その宣教師の先生がその地主さんを乗せて老人ホームに行って、こちらに来られたことがあったんです。で、その時に宣教師の先生の報告がこうでした。いやよかった、車で宣教師の夫婦と地主さんの夫婦と、それからあの時憤慨したその今は92歳になった私たちの教会のそばに大熊に住んでいた方とずっと車で一緒 で、その間中その姉妹がもう感謝しか言わないと、本当に感謝だ、あれも感謝だ、これも感謝だって、普通ならブーブー言って、なんで俺だけ、私だけこんな目にあったんだって、あれもひどかった、あの時もひどかった、あの人もひどかった、あの行政はひどかったって山ほど不平不満で車の中がいっぱいになってもおかしくないのに、本当によくしていただいた、感謝だったって、多分それをじーっと聞いて地主さんは感動したみたいだって、で自然に最後にこう言った、あの人見たくなりたいって、すっごくいい証だったって。皆さん、パウロ先生も似てたんです。この手紙を書く、まあ、10年ほど前ですが、じゃあ3丸出してもらいましょうか。これがヨーロッパに渡って最初に伝道した時は散々だったんです。まあ、私たちは震災に遭った人もいますけど、パウロ先生の方がひどかったかもしれません。じゃあこれを歴史の記録、お弟子さんたちの働き、キリストの使徒の働きで16章24、ご一緒に読みましょう。はい。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。わざわざダーダネルス海峡を渡ってヨーロッパに行って、何の悪いこともしてないのに商売が邪魔されたとかっていう本音を言えば、その人の画策で捕まって鞭打たれて、シラスという人とパウロという人は、キリスト教の先生方は足かせにかけられて牢屋にぶち込まれたんです。で25節読みましょう。はい。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。これは誰かが絵にするとどんな絵になるか、なんか不思議な静寂の中で、歌が前か下手かは知りません、どんなメロディーか知りません、だけど感謝、これが神様素晴らしいという歌を、多分他の人聞いたことのない歌、普通人生は歌謡曲じゃないけど、わ、私の人生は辛かった、私の人生は本当に悲しかった、虚しさをかみしめたな、あの時は船着き場でとか、そういう歌が多いんですが、しかしパウロ先生はちょっと違った歌だった。賛美の歌を、背中から血が出てるのに、自由が剥奪されたのに、俺たち囚人は悪いことして捕まっている方はしょうがないとしても、この人たちはどうも関係ない、他の人が意地悪なのでこの人たちはこんな目に遭ってるにもかかわらず、全然レベルが違うところの、何なんだこれは、ということで、このあと地震が起こって逃げることができたのに、パウロとシラスも他の囚人も誰も逃げなかったという信じられない出来事が起こったんですね。さあ、先ほど話したように、教会のご婦人が自衛隊のトラックに無理やり担ぎ上げられて、12時間夜中の2時までしがみついて、そして避難所では寒い中、もしかしたら毛布もなく食べ物も満足になく、3日間ほとんど寝ることもできず、だけど感謝の告白をするっていうことはちょっと信じられない、なんでと、これは良い証だと思います。で、良い証だけじゃなくて、先生方、私たちどうしましょうって、 この囚人たちがこの後聞いてくるんです。だから最後の引用箇所の4丸、この続きを出してもらいましょう。じゃあご一緒に16章31読みましょう。はい、2人は主イエスを信じなさい、そうすれば家族も救われますと言った。聞いてきたんです。どうしたらいいでしょうって。だから言ったんです。証ししたんです。伝道したんです。後ろ姿で見せただけでなく口でも言ったんです。聞かなきゃ信じられないから、私たちのような心が欲しいならば信じなさい。信じなかったら何も始まらない。何も信じられたら何も起こらない。主イエスを、あなたの人生の主人は、オーナーはあなたじゃない。自分でハンドリングすることが全ての間違いだ、ね、あなたのオーナーに渡して、あなたは一人ぼっちじゃなくそのオーナーと一緒に助手席に乗って、いわば人生を歩むんだ。そのスタートのボタンが信じるんだ。そうすればあなたが変わり、あなたの周りにいるまず家族も影響を受けて変わっていって救われますよって。そしたら32節ご一緒に読みましょう、はい、そして彼とその家のもの全部に主の言葉を語った。結果的に家族が洗礼を受けたという歴史の顛末になっていった。ヨーロッパで最初のクリスチャンホームが、ごめんなさい、ルデアの次のクリスチャンホームの記録としてここは有名でもあります。さあ皆さん、私はヨーロッパに行って忘れがちですが、思い起こさなきゃなって、大きな目的はまずドイツに行って私たちにこんなに良くしてくださった、その年に1回のドイツ人が 5,000 何百人集まるところで私たちに報告をして感謝を述べ、ドイツの水害に少しばかり献金を置いてくるのが第一の目的でした。第二の目的はフランスでは、もうフランス人教会をずっと回ってフランス人の家に泊まったんですけれども、フランスで全然知らない人が、全然違う教派の人がこんなに私たちのために祈ってくださっていたということに感謝を述べ、震災はこうでしたとお話しすることでした。その合間にあったのがオランダでした。ところが合間ではありませんでした。それは神様の計画でした。オランダでは平日だったので小さな集会が北、中央、南、もうあっちこっちで開かれたんです。途中で増えたりもしたんです。その中であるオランダ人半分日本人半分のある家庭でやった集会だったんですけど、牧師さんもオランダ人の牧師さんも来てたんですが、そこで私が震災の話を終えて感謝も述べて1時間ぐらいお話しして終わったら、最後に帰ろうと思ったら初めてお会いする向こうに住んでるあるご婦人がいらっしゃって、私今日決心しましたって、洗礼を受けますって、もしかしたらヨーロッパにわざわざ行ったのはその人のためだったかなって言ったっておかしくないぐらいじゃないかな。だって一人の人の魂は地球よりも重いって言うんだし、私たちはいろんなものを失ってももっと素晴らしい希望を見出すならば天秤にかけて全然もったいなくないんだし、五体満足で山ほど物にあふれてふんぞり返って目に見えないものを見る目がなかったとしたら、人生のすごいショックを受けて心の目が開かれて、目から鱗っていう聖書の言葉の通りになって、そしてかつて見えなかったものが見えるようになった、私はもっと大事な永遠のものにつながったような気がする、掴んだような気がするとすれば、それはわざわざヨーロッパにその一人の人と出会うために行った価値があったんじゃないかなって。私はその時、あ、それは良かったですね、お祈りしましょうって、そして後からもその報告連絡が日本に戻ってから来たんですが、よかったなって。皆さん、やっぱり口で語らなければ後ろ姿でにじみ出てきて、あれ、あの人教会に通い出す前と教会に通い出してからなんか違うような、ね、そんな気がしない、どっか違うような気がしない、会話しててもって。だけど口で聞かなければ何が信じたのか何に出会ったのかわからないです。ね、教えてって。じゃあ震災の中で私たちは時々ひがみ根性も出たり、あるいはもう一巻の終わりかとも思ったり、もうなんでこうなったとも思ったけれども、なんだかイエス・キリストが今まで以上に近づいたような気がしました。そのイエス様は聖書で言われている通り、悲しんでいる人に寄り添ってくださる、ね、私たちを見てられないって、この地上にクリスマスに飛び込んでこられたあのお方をあんなふうに感じたのは震災ロードの中で初めてでしたという証しをしたら、あ、私も大震災に遭わないけど人生は震災続きだから、試練続きだから、私もその方が必要だから、よし、迷わないで、あの人と手を組んで一緒に歩んでいこう、洗礼を受けますと決心しました。もし口で言わなかったらそういう決心に至らなかった可能性も あります。皆さん、あとは私たちは聞いたこと、学んだこと、見たこと、これはただ心に蓄えて本棚に収めておくためじゃないです。私たちの人生で手足となって生かすための全部肥やしの良い情報でした。神様は聖書を通し、聖書以外のことを通し、あらゆる良い情報で私たちの沈みがちな心を元気づけ、肥やしとし、それを耕して、そして混ぜ合わせると、だんだんだんだん命が芽生えて、あれ、以前キリストに出会う前と違う実がなった、ね、先週のお話も、ブドウは観察するためじゃない、目標、目的は一つしかない、実を結ぶためだって。実を見て、見てじっと見るためじゃない、実がなるためだ。私たちの人生も実がなるために、パウロ先生の最後のアドバイスでした。この間水曜日の礼拝の時にはちょっとお話ししたんですが、実はパリに行った時に、パリは治安が悪いって聞いていた、その、まあ、昨日テレビ見てたらその橋が映ってましたけども、川沿いの橋なんですけども、そこで危ないから気をつけよう、たすきがけは当然としても、後ろはダメ、前におへそのところに来て、しかも両手でギュッと握ってないとダメ、手ぶらはダメ、それからリュックサックは絶対ダメ、ポケットはダメ、ポケットには何も入れない、としてそんなこと言われたら周りがみんな泥棒に見えるなと思って、こう、ね、みんなで日本人肩寄せ合って歩いてたんでした。そうしたら少年っていうか、まあ、いろんな人がわーっとこう寄ってきたんでした。あ、これ危ないからねって日本語で話してたんです。で、本当に気づかなかった、もうあれはプロですね。私も誰も気づかなかった、本人も、もう首にぶら下げていて、そしてしっかりと携帯電話、携帯電話情報がいっぱい詰まってるから、お金よりも大事です、命ぐらいと思ってる人もいるでしょう、うん、その大学生 の女の子がずっとこう握っていたんですけども、通訳者の娘さんだったんですが、もう毎年のようにフランスに行ってる、だってフランス語も全部ペラペラの方なんですけども、こう握ってた、ぐーっと来て一回だけ多分パッとやめてって話してこうしたはずなんです。目にも止まらなかったと思います。私も記憶がない。それで、ああ何事もなかったねって、その10歩先ぐらいで信号を待ってたら、その少年たちがダーッと逃げていったから、え、何かあったって言ったら、ないんです。側だけあって中だけない。多分 0.5 秒ぐらいでスポーンと取ってパッと持っていったのか。それから大変なことになったんです。で、警察が来て、なんだか女優と男優のようなかっこいいローラースケートのポリスなんです。僕はダーッとポリスが来て、私服警官も来て、そしたらなんだか全然見ず知らずの人が、あの人誰か今もミステリーなんですが、二人のその親分みたいな男性女性をギュッと手握って捕まえてきたんです。で、私もこれはもしかしたら映画かもしれないと思って、男性の手をギュッと握って死んでも離さないと思って、その人を捕らえようと思ってたんです。家内はナイフでも出して私を刺すんじゃないかって心配していたようなんですけども、ほんでピーポーピーと警察も来たんです。いやー、なんとか奇跡的に今まで一件も戻ってないけど、戻るといいかなと思ったけど、ダメでした。でダメで調書だけ書いて、しかしそれがちょうどその亡くなった盗まれた娘さんの誕生日だった、誕生日の日だったか次の日だったか忘れました、プレゼントに買ったものの中身が取られてしまったんですけども、いや悲しい誕生日のちょっとお祝いになったかなと思って、まあ家内はそうならないようにって祈ってた。そしたら食事をするときにちょっと吹っ切れたような顔をしてたんです。それはフランスずっと回って私たちの映像を全部フランス語に変えて、でフランスのちょっとプロみたいな人が全部新しい映像もうちの教会作り直してくれたんです。それは見事なものでした。でそれをパソコンでやってくれたのが彼女だったんです。でこう言ったんです。もう何回もずっと一緒に歩いて、朝にようにずっと震災の話を、体験してないけど聞いたけど、パソコンにして一番前で聞いたけど全然ピンとこなかったって。だけどこの携帯電話がなくなってみて、失うということがどれほどのことか、まあ、全然比べようもないけど少し体験した。体験して、しかもあ、このまま日本に帰れなくなったって情報が来たらどうしようって、二度と自分の部屋に入れない、物も取れないってなったらどうしようって、で近所の人もどっかにいなくなって、みんなも二度と会えないってなったらどうしようって、信じられない、ありえないって、初めて自分ごとのように本当に悲しみの一部が旅の最後に分かったから、亡くなったことは良いことでしたと言ったんです。いやこれはすごいことだなって、二十歳になる前の女の子が命より大事な誕生日の、最悪の誕生日になったと思ったら、この痛みと悲しみが、あの震災の痛みと悲しみの分量には比べようもないけど少しピンとくる体験となったから、これは良いことでしたと言ったんです。で私はそれを聞いて、いや偉いな、大したもんだなと言ったものの、私は携帯電話絶対盗まれちゃいけないと思ってたので、携帯電話を盗まれた痛みは分かんないです、やっぱり。ところがです、皆さん、私は実はドイツとオランダとフランスで手作りジャム、 塩キャラメルジャムとかいろんなもらってた、瓶詰めの。そしてこれは絶対教会に内緒で、できたら家族にも内緒で、私一人で食べるんだと思ってスーツケースに入れたんです。皆さん、入れたら今厳しいんです。エールフランスも23キロちょっとでもオーバーすると下手すると1万円ぐらい取られるんです。で、揚げたらちょっとオーバーしたら3キロぐらい。で、ああいう時もバタバタバタバタして混んでて、今全部電子機械でやるもんですから、ちょっと面倒くさいなと思いながら、うわどうしようって、ああジャムが重かったからジャムを出すしかないやと思ってジャムを出したんです。そしたらちょうどなったんです。ああやっぱりジャムが重かったんだって、なんで気づかなかったんでしょう。でジャムを出して、そして手下げのものに入れたんです。よしこれでいこうと。そうしたら手荷物検査の時、ああそうだった、化粧品も、それから液体物も、瓶詰めも、それから生物も全部没収されるんだって、その場で気がついたんです。これ没収です、没収ですって。そんな殺生なって言いたかったんですけど、これは変なものじゃないと、私が食べるものだと言うともう厳しいもの厳しい、全部取られちゃったんでした皆さん。それでがっかりしたんです。旅まで怪我もしなかったし、ワイシャツがちょっと引っ掛けて破れたぐらいで、これは上々の旅だったなと思ったら、最後にペシャンコになっちゃったんです。いや食べたかった、こんなことになる途中で瓶開けて味見しとくんだったと本当にくだらないことで落ち込んだんです。その時思いました、こんな瓶詰めでこんなに落ち込むのって。じゃ携帯電話なくなった彼女はどんだけ心落ち込んだかなって。だから私言ったんです、飛行機に、帰りの飛行機で、あなたの携帯電話が喪失した悲しみは分からないけど、多分その100分の1ぐらいジャムを失ったことで味わいました。だからジャムを失ったあなたの悲しみが少し分かったからよかったと思いますって。私たちはやっぱり最後は聞いたからって言って分からないです。最後は体験して、でパウロ先生はあなたの人生が変わるように、失敗も含めて体験する方に後押ししていると思います。この教会堂を建ててよかったです。建てない選択肢もありました。だけどあの時決断しなかったらこの土地はもうなかったです。この近辺ないです、土地が。この値段では買えなかったです。あの時もお金が足りるかどうかは分からなかった、もう賭けでした。その都度神様が満たしてくださいました。でも建てたから、多分昨日もチャーチスクール、地域の方が勉強来たり、あるいは英語のクラスが開かれたり、いろんなコンサートが開かれたり、お近くの方が来てくださったり、ああやっぱり建ててよかったと。皆さん、人生は行動するためにあります。人生は新しい一歩を踏み出すためにあります。しかし心に栄養を入れなければ、同じ行動しか取らないんです。今日聖書は8つの良いことを取り入れて、そして心にエネルギーを蓄えて新しい一歩を踏み出しませんか。パウロの人生は間もなく終わるけど、しかし希望がある。あなた方の人生も希望がありますと。じゃあご一緒に今日の聖書の箇所、ピリピ4章の8節9節通しで読んでお祈りしたいと思います。8節9節、はい、最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。ピアノを弾いていただいて、しばらく黙祷のうちに聖書の言葉を思い巡らす時を持ちましょう。いかがでしょうか。今日の聖書の言葉は、悪いことに目を留めればキリがないけども、すべての良きこと、例えば8つのことあるでしょう。それに目を留めて感動したり、あるいは心のエネルギーにしたり、人は見たように、聞いたように、触れたように、新しい一歩を踏み出します。私たちも聖書の良き教えを受けて、あるいは聖書の道しるべに従って、良いニュースをたくさん心に入れて、せっかく1週間生きることが許されているので、悔いのないように 歩んでいきたいと思います。そうだ、今週はこのことを一つやってみよう、決心してみようと思うことがあったら、今日心に刻みたいと思います。神様がきっと助けてくださいます。それでは一週間の初めのお祈りを、黙祷でもいいですし、声に出せる方は声に出して、このチャペルの中から天の神様にお願いしたいこと、家族のこと、また健康のこと、あるいは皆さんのご友人で心配な方のこと、ぜひいわきや福島や東北、日本の復興のこともお祈りをしたいと思います。どんなことでもいいです。それではしばらくご一緒に、声に出しても黙祷でもどっちでもいいです。個人的な祈りを神様にお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛して良くしてくださっていることを感謝します。天のお父様、本当に私たちを元気づけるニュースがありますから、私たちはがっかりしないで、心に留めて、そして次なる一歩を始めることができますように、今日ここに集ったすべての方を祝福してください。ご家族を祝福してください。健康を祝福してください。坂本さん、姉妹とご主人、また佐藤さんのご家族に神様の力と慰めをお与えください。天のお父様、いわきを助けてください。福島を祝福してください。東北と日本を復興するようによろしくお導きください。どうかお願いします。たくさんの恵みをありがとうございます。このお祈りを心からの感謝とともに、イエス様のお名前でお捧げします。アーメン。それでは私の後に続いてお祈りしたいと思われた方、同じ言葉でご一緒にお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、新しい一週間をありがとうございます。がっかりしないで、天を見上げて前に向かって進みます。たくさんの良い情報をありがとうございます。決心して一歩踏み出せるように共にいてください。あなたを信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。